大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2024年9月第4週の大人のラジオ、ご機嫌いかがですか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたえです。
もうあっという間の9月の第4週、
はい、はい、
ねえ、うん、9月の第4週って意味重いよね。もう夏が終わり、やがてもう12月に向かっていきますっていう感じでしょ
一気に12月まで
ねえこんな今日この頃、はい、小屋敷選手は何かありましたか
、はい、なんかすごい眼力ですね。
あの目力が強いなと思いながら今聞いてましたけど、ね、最近ハマってるのが夜にお出かけ、
うん、
夜にサイクリングにハマってまして、日が沈んで暗くなってから片道10キロぐらいの先にあるすごくいい銭湯を見つけて、そこにちょっと温泉なんですけど、はい、入りに行って夜自転車漕ぐっていうのにハマってます。
今阿部先生の目が銭湯でピクッと。
それね、家からどのくらい離れてるって。
片道10キロぐらいです。
うわぁ、でお風呂から出た後また10キロ漕ぐ。
そうなんですよね。
そのことについて大人さんはどう思うだろう。
いやでも10キロだったらね、ちょうど夜ですし涼みながら帰ってくるっていう。
そう、風が涼しくなればちょうどいいぐらいのね、
うん、うわ、リスナーの皆さん、なんか分かります、このスタジオの中の力学もう2人が組んでね、先生をやっつけようっていう、なんかそういう間接的なね、はい、なんかね、そういうの悪くない
悪くないんですね。
悪くない
先生もぜひじゃあ夜のサイクリング
夜のサイクリング、
なんか私ほらこういうほら犯罪傾向だから、うん、なんかこう夜の自転車のサイクリングって聞いたら、あ、昔面接した時それでパンティ泥棒やってる人いたっけなって思い出しちゃったんだけど
やめてください。
失礼失礼で、たい姉さん、
はい、
どうでしょう、9月何かありましたか、
はい、9月はですね、あの私9月の第1週目に台湾で舞台があったので。
あ、そうだそうだ、
そうなんです。だからちょっと約2週間台湾に滞在してて、うん、で日本に戻ってきて、サイクリングイベントとかに出て、また9月のもう28日からもう一回また台湾に行きます、うん、また10月に舞台がある。
舞台、同じ舞台でしょ、
はい、そうですね。
だけどそれを言おうとしたの、うん、この間のさ、はい、収録の時にさ、ものすごい何回も練習するって話したでしょ、
うんうん、はい、
稽古の話ありましたね。そうそう、
これがさ、だからさ、なんかテレビみたいに映像で残るんだったら元が取れるけどさ、実際に舞台でやるんだったらさ、5、6回やんないと元取れないよな。
まあそうですね、まあ何回もやってお客さんにその都度満員満席になるぐらい入っていただいて。
何
大きさ、会場が2000人ぐらいで1600人ぐらい入ったりとかして。
いや、今何考えた、小屋敷選手何考えた、
いくらになるのかな。
そうそうそう
そチケット代いくらかな。
それが大人のラジオのね、うん、醍醐味だから、はい、おじいじいがね、なんかそのクラーンと笑ったら全部総金馬だったりしてななんか、だけどさ、ねえねえ、
はいはい、
その舞台のやつはさ、
うん、
どのくらいの尺でやってんの。
120分途中休憩なしの舞台です。
だけど、はい、舞台から降りる時もあるわけでしょ。一時ぐらい
舞台から降りる、
だからほら
自分の出番がない時って。私の今回の舞台に関しては8幕あって、そのうちの1幕だけ私が出ないで休憩できるっていう感じですね。
じゃあ本当に主役じゃん今。なんかね、うん、目がさ、私はね、
ね、そうですね、
違うのよっていう
大女優の
ねあともう一つだけ聞きたいんだけどさ、なんかさ、なんか自分でもさ、やっぱりセリフがあるわけでしょ、
はい、
自分が一番好きなセリフってなんかあるはずなんだあるよな、あるでしょ、あるでしょ。
まあ9割が中国語で話して、で1割の部分が日本語なんですね、うん、でその日本語のセリフの部分は、まあ、私の家族との会話になるから、うん、やっぱり一番好きなのはその家族と話してる中で、まあ、本当に家族、まあ、夢の中で家族に出会って、そこでおはようっていうその一言が、やっぱりね、一番こう自分は感動してますね。
あ、うん、ね、あると思ったんだよ。だって歌だってさ ドラマだってなんかさ、うん、あこのこの歌はさ、はい、ね、例えばテレサ・テンさんのさ、うんうん、ね、償いだったらさ、窓に西日がとかさっていうとこあるわけじゃん、なんか
それはもしかしてお箱ですか。
いやいやいや、そうじゃないけど
そんなすぐ出てこないですよ、ね、
だけどちょっと先生、俺先生ちょっと落ち着きがなくてあれなんだけどチラッと見たらなんかね、小屋敷選手のね、はい、口のひげが伸びてきてるの、なんかやらしいなんか男感じる男臭い
ダンディ、
うん、なんかつい昨日までね子供だったのにって思ったのに、なんかもう
急に男だったって、
なんかや危険な感じがする
そんなところで、
うん、はい、はい、そんな感じで大人のラジオ進めてまいりましょう。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ、
チャリンコタエのコーナーです。まずはこちらの模様をお聞きください。
大会アンバサダー、人とタエさん、人とタエさんは、散歩中かな
この時
間タエさん
アンバサダーはーいって言ってくれてる。
はい、今回のね大会アンバサダーも務めていただいておりますね。
ね、今回じゃなくて、はい、大会アンバサダーなんですよ。
そうですね、
とわに、
そうです、そうです、はい、
皆さん、ただいま、
おかえりご飯まだ
そんな気持ちで今回のツールドノットに、また、来させていただきました、今回の大会やっぱりいつもとは違うと思ってます。やはり1月1日の震災後初の大会です。能登にルーツを持つ者として、そして、サイクリングを愛する者として、なんとか能登半島を盛り上げたいという気持ちでいます。でもこちらにいらっしゃる皆さんの中には、もしかしたら自転車で今走っていいのかな、でも自転車で走って頑張っている姿を見せたい、そんな複雑な思いでいらっしゃる方がたくさんいると思います。私も同じです。でも今年の4月に、富山の氷見から中能登町に向けて、復興応援ライドというのを開催させていただきました。それを走った後に実感したことが、スポーツの持つ力、そしてサイクリングがもたらす人たちへの力、元気というのは揺るぎないもの、絶対なもの、楽しいものということでした。なので今回いろんな形の中で、開催にこぎつけてくださった、関係者の皆様、そして受け入れてくださった地元の皆様に改めて感謝の意を申し上げたいと思います。ありがとうございます。そしてですね、今回は
ずいぶん姉さん、
はい、
気合が入った模様だと。これはどんな状況ですか。
はい、9月の15日に、うん、金沢を出発して能登半島を回るツールド能登というサイクリングイベントが開催されたんですね、うん、でその時 の、まあ、大会がスタートする直前の開会式の模様で、うん、私はこのツールド能登のアンバサダーを務めてて、うん、その時に話した様子がちょっと流れてました。
なるほど、うん、あれは雰囲気的に何人ぐらい周りにいたんだろう。
今年はですね、全部で720人とちょっとですね、
うん、やっぱり今回の大会を迎えるにあたって、はい、これまでとはちょっと違うなっていうのはタイさんの中にもあったんですか。
うん、もう本当にやはり能登半島といえば1月1日に発生したね、能登半島の大地震で、うん、まあ、皆さんの記憶にまだ残ってると思うんですけれども、その本当にまさに能登半島をぐるっとするようなそんなサイクリングイベントだったから、うん、やっぱりそこに走れるのかっていうことからまず始まって、うん、もう絶対に今年は無理だろうっていうのをほとんどの人が思ってたと思うんですね、うん、でもそれを、6月ぐらいにようやく、出た一報として今年はやる、でも、今までは2泊3日で、まあ、400キロ能登半島本当に一周してたんですけれども、うん、やっぱり奥能登はもう道路がまだまだ通れるような状態じゃないので、うん、まあ、大会委員としていろんなね考えを持って、まあ、実際に 道路状況を調べたりとか、うん、いろんなこう苦労の中で最終的に、ワンデイ、まあ、1日で開催しようということで、はい、まあ、それを決めて、うん、まあ、参加者を募ったというような大会ですから、まあ、その下調べから始まって実際に募集をかけて、じゃあ果たして本当に人が集まるのかなとか、うん、そういうところの、まあ、本当にわからない中で最終的に蓋開けてみたら、なんとこれまでの大会よりも一番早く定員になってしまった、そんな感じで、まあ、皆さんもやっぱりそれだけ注目してたんだなっていうことと関心を寄せてた大会だったんだなっていうことが分かったんですよね、うんうん、だから私の中でも本当にすごく、うんうん、胸がいっぱいになった大会ですし、はい、ですし、まあ、アンバサダーとしてもなんとかこの大会を無事に終えたいなというように思いましたね、うん、
なるほど、
うん、
まあ、あとやっぱり事前
ありました。
ちなみにこの参加された方、うん、もういち早く定員埋まったってことでしたけど、うん、
はい、
今大会はどういった方が参加されたんでしょうか。
はい、今まで2泊3日だからやっぱりちょっと日にち的にそこまで休みが取れないよっていうような方が、うん、ツールドノートの名前は知ってても今まで参加したことのなかった初参加の方っていうのが意外と多かったんですね、うんうん、あとは聞いていくと割と遠方からの参加者も多くて、まあその関心の高さも伺わせる中、毎年必ず参加してるっていう方ももちろんいらっしゃって、まあ、その中には例えば仮装してね必ず参加するような方、うん、あとチームジャージでもう本当に10人単位でみんなお揃いのジャージで参加するような、そういう方とか、であと一番本当に記憶に残るっていうか私が大好きな方なんですけど、はい、大阪からの参加者で、うん、なんとママチャリで、
うん、ママチャリ、
はい、ママチャリで、全てのコースを走る、しかもそれも100万とかのそういう高級な自転車に引けを取らないスピードで、
うん、ママチャリで
そうなんです。で多分小屋敷さんならご存知でしょうけど、はい、ビンディングペダルというね、
足を固定して
、はい、まあ、力もねそうやってダイレクトに伝わりやすい、そういうね走りやすい靴ではなく、うん、いわゆる草履ですね、
うん、
草履で、まあ、多分1000円ぐらい しないんじゃないかなっていうような、そういう素足に草履でママチャリ1万円未満のママチャリに乗って、うんうん、走る、そんな方も、いらして、
聞き捨てならないね。
そうなんです。
いくつぐらいに、
ね、40代だと思います、
でそれは切り替えとか当然、
まあ、ないですないです、
だけどそのものすごいタイヤの細いすごいポルシェみたいなやつについてるわけ。
そうなんです。で気づくとその方に坂道でスーッとこうね涼しい顔で登っていくような、
でその人はだけどさ、もう神経とか足の回転数ってあるじゃん、うん、よっぽど早く回んないとさ、
あ、そう思われますけど、多分観察していくとその方はもうどんな道でも常に一定の回転で無理なく回してるんです。決して速くないんです。でも常に一定だから気づくとそのねすごい細くてもうプロ選手が顔負けのような、そういう高級自転車も顔負けのもう同じぐらいのスピードで、結局ゴールはそんな変わりないっていうような、
それこそ今の時代のキーワード知ってる？アンチヒーローだな。
うまいですね。
そんな人間いるんか。
本当にそうなんです、
うん、なんかちょっと、
ね、うん、そうですね、自転車のなんか本当にある種一体感じゃないですけど、
はい、
自転車の達人みたいな感じがしますね。そうそう、
あの太いタイヤだろ。
太いっていうか、だからママチャリですよ。
普通のママチャリですよね、
はい、なので阿部先生もぜひあれを見れば勇気をもらえますし、
最近一瞬に頭が白くなっちゃう時なんですね。
そんなんでって、
うん、
まあ、そんな方も参加された今大会ということですけど、
はい、
うん、それではですね、このツールドノート大会運営委員の成田勝利さんにお話伺っていますので、こちらをお聞きください。
成田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まあ、非常に個人的にね関心があるんですけど、まず今回のツールド能登のこの開催を終えて、なんか今どんな率直なお気持ちでしょう？
これは多分ね、なんか参加者と久しぶりに出会って話して顔見れてっていうのが、うん、皆さんね思われてるかもしれないですけど、実はもう僕の頭の中には来年のことしかないんですよ、
ね、なるほど。
ゴールする1時間ぐらい前にはもう来年こうした方が良かったなとか、こうしたいなっていうような感じで、だから本当に今日今この時点ではもう来年のことばっかりで、 っていうような感じです。
なるほど。それがだから一般の参加者と運営する側のまあ違いですわね、正直言って。
そうかもしれないですね。
なるほど。これツールドノートってあのリスナーの方もね、名前ぐらいは聞いたことあるかもわかんないけど知らない人が多いと思うんですけど、ちょっと簡単になんか説明していただけますか。
今あのサイクリングブームということで、うん、日本全国で開催されている大会のそのほとんどは、うん、その日の朝がスタートして夕方にはゴールしちゃうっていうのが、うん、あのサイクリング大会のそのほとんどなんですが、うん、ツールドノトっていうのはあのツアーであの実は2泊3日かけて、うん、能登半島一周400キロあるんですけれども、うん、そこを走るというのがツールド能登とあの普通のサイクリングとの大きな差というか違いですね。
なるほど。じゃあ体調管理みたいなことも当然ね、
はいはい、
重要になってきますよね。
あのやっぱり距離も距離で一番長いですし、2泊3日っていうのでちょっと最初はやっぱり大丈夫かなと思うんですけど、でも本当にもう旅する気分、うん、で本当にこうみんなと一体化して、まあ、一泊して次の日また同じ仲間と走るっていうので、どんどんどんどん連帯感が増えていくようなそんな感じの大会ですし、本当にこうねあのまあ大人になって楽しめるそんな、うん、あの自転車の旅だなというふうに思います、
ね。あ、うん、なるほど。大人ならではのコメントだねこれ小屋敷選手は、はい、なんか、まあ、参加されたことは、
いや私はなくて、うん、ただこれ3日にかけてその400キロってなると参加者はもちろんですけど協力してもらう人も相当これ大規模になってきますよね。
そうですね。だからあの地元の自衛隊なんかもあの協力していただいてようやく成り立つような、うん、あの帯同するスタッフっていうのは当然すごい人数いるんですけれども、その土地その土地の交通推進隊や地元の警察の方にも協力してもらって、うん、ようやく成立する大会です。
なるほど。そう聞くとだけど本当一大イベントだね、
うん、そうです
よ。3日間だもんね、うん、これは何年からやられてるんですか。
今年で36年目なんですよね。
歴史がある。
36年。だから小屋敷選手よりも
私よりも歴史がある大会ですね。
成田さんはいつから携わったんですか。
僕はあの0回大会から。
うわ、もう創設から
あの企画自体があの私が企画して、最初は2泊3日で能登半島でレースをしよう、自転車のロードレースをしようというところからスタートしたんですが、まあ、当然僕まだ高校生ぐらいだなんで、
はあ、
あの周りの大人の方々からあのうまくね、成田君レースやりたいのはよくわかるけども、最初はとにかくサイクリングとしてスタートをさせようというふうに言われまして、うんうん、気がついてやら36年経ってもまだサイクリングですね。
なるほどこれ当初は何人ぐらい集まったんだろう、はい。
ですね、一番最初確か400人ぐらいだったと思います。
今は
今は今年で、約730人でピーク時はあのちょうどバブルとかって言われた時代とかは1500人
これで変な話もう震災がありましたよね。
はい。
そうしたなんかずっとそのいきさつを知っている中でこの震災っていうのはどんな影響を与えたんでしょう。
ああ、そうです。あのやる気を与えてくれましたね。
逆に
継続しなきゃいけないという強い意志をなんか僕の中に植え付けてくれたというか、
元々
負けたくないっていう思いですね。
あ、うん、それはだけど成田さんが昔競輪の選手だったんでしょ。
競輪の選手でした。
そんな人じゃなきゃできない仕事だもんね。
そうですね。
能登、まあ、をね愛する気持ちっていうのはみんなすごい強く持ってらっしゃるんで、という人たちが結束してようやく成立してますね。
うん、これ後でリスナーの方ね、あのまた宮崎 P が写真とかアップすると思うんで見てほしいんですけど、うん、お顔はなんか若い時の中本浩二さんみたいな感じなんですけど、だけど
それはメガネ。
そういやでも似てますよ。でだけど私はほら犯罪専門だからこう丸いメガネとかこうなんか穏やかそうなメガネをかけてる 人の方が危険だよな。
え、そうなんですね。
なんかこれ隠す理由があるわけだから、凶暴性を。
おお。いや、うちに秘めたらやっぱ思いが、
うん、ね。だからそういうのがいい方向で、その現役競輪の時もそうだと思うし、うん、このなかなかそう思えないよね。こう震災があってものすごい大きな被害なわけでしょ。
うん、
はい、
そう。それでその中で今年の大会はだから今までの2泊3日とは違って、うん、特別な大会になったんですね。
うん、どんな感じでした？
うん、今年はもう言うたら今までは輪島で1泊、
うん、
能登島で1泊で2泊3日で金沢に帰ってくるっていう大会だったんですけれども、うんうん、もう当然道も走れる状況ではないし、うん、その現地で泊まる宿なんていうのももう全くないんですよ。そんな中でどうやってやろうかって考えた時に選択肢は一つしかなくて、
うん、
たった1日、たった1日って普通の大会が1日なんで、
うん、
1日で金沢からスタートして、うん、金沢に帰ってくる大会という選択しかなかったんですね。うん、
これはだけど運営側としてはものすごく思考を凝らす必要がありましたね。
成田さんありがとうとか、うん、よくやってくれた嬉しいとかっていう声はすごく聞くんですよ。
うん、
でその声をかけてくれる人たちは自転車が好きな人たち。
なるほど。
ただこんな時にサイクリングで能登半島に来やがってっていうぐらいの思いがある人たちは、
うん、
絶対に多いと思うんですね。実際身内からもそういう声をねいただきましたし、
うん、
だその時にね、あ、これ絶対に失敗しちゃいけないなと、なんか強くすごく心の中に自分の中に芽生えましたから、
うん、
その人たちの言葉はなんかあまりネガティブに答えないで、
うん、
僕に対して教えてくれてるんだなっていうふうに、
うんうん、
なかなか立派な人となれだな、
うん、
だけどそれってやっぱりそういったネガティブに聞こえるコメントを言われた方たちっていうのはまだそれどころだ、こっちはそれどころじゃないのに いい気なもんだなみたいな、そういうことなのかな。
まずは観光地なんですよ、能登半島って、
うんうん、
何が何でも観光産業っていうのが一番なんで、
うん、
そうなってくるとみんなやっぱり今能登半島に行っちゃいけないとか、
うん、
そういう思いがすごく先行してしまってて、
うん、
あまりにもこう足が遠のいている、
うん、
目が遠のいている
、うん、
でも実際にはどんどん観光地としてのこれまでのなりわいを復活させる方向にみんな必死に前向きに歩いてるんですよね。
なるほど。
それを東京から参加する、大阪から参加する、うん、遠方から参加する人たちに実際に目で見てもらいたいなっていう思いがありました。
なるほど。それではっきり分かった。だからやっぱりこう確かに被災しててきついのは分かるけど、やがてはこう活性化させて元の状況を戻さなきゃいけないから、そのためのちっちゃななんかガス湯沸かしの種火みたいなのをつけたいみたいな、そんな感じなのかな。
本当にその通りですね。
なるほど、よくわかりました。で、うん、今度ちょっと成田さんご本人のことについてねちょっと伺いですけど、はい、成田さんはこれはご自身も被災者なんですよね。
そうですね、僕は自社で経営している塗装工場が全壊に近い状態で、うん、もう、うん、再建がもうおそらくもうその場所での再建は難しいというのが、うん、今日の現実ですね。
それってもうちょっとこう塗装っていうのは家の塗装ですか？
自転車の塗装をやってます。
あ、スプレーとかでこうやるやつ。
そうですね、僕のところがやってるのは結構ちょっとかなり特殊で、
うん、
漆を使ったりとか金箔を使ったりってい いうような、なかなか他ではやってないようなことをやってます。
金属の上にそんなことを塗れるんですか？
金属の金できますね。
へー、それがで工場っていう工場があったわけですよね。
工場が内灘町の西原屋という、
うん、
非常に被災の度合いとしてはかなり大きな、
うん、
ところにありました。
建物にしてどのくらいの大きさだったんですか？
建物にして、そんなに大きくないですね。30坪程度の、
うん、
駐車場がだから車2台止めれての30坪
で、うんうん、なるほど。
塗るものっていうのはやっぱり自転車なんで、
うん、
自転車と自転車の部品なんで、
なるほど、
そんな大きなものを塗装してるわけじゃないですから、うん、
でその時は成田さんご本人はどちらにいらしたの？
僕はですね、1月の1日、16時ぐらいの地震だったんですけれども、本来は大晦日の日に大掃除をする、大体大晦日まで貧乏暇なしなんで働いてるんですよ。でも大晦日の日に、なんか全然掃除が中途半端でできなかったもんで、1日の日に朝からちょっと掃除でも行こうかななんて話を家族と一緒にしてたら、近所の子が、僕まだ子供が小さいもんで、近所の子がどんどんどんどん遊びに来ちゃって、何か作って食べさせなきゃいけない状況になってしまって、でなんか子供たちに食べるもの作ってるとキッチンドランカーなんで、お酒飲んでしまって
なるほど、
で行けなくなっちゃって、
個人的には好きなキャラクターですけど
そうですか、
でということは、その地震が起きた時はご自宅にいらしたってことですよね。
自宅にいて子供たちと一緒に遊んでました、ね、
でちょっとその時の様子をねご説明いただきたいんですけど、
ですね、僕は料理をしてて、グラグラっと来たもんで当然火を止めますよね、で大型のテレビっていうのは去年2回壊してるんですよ子供が遊んでて、でようやくの3代目ぐらぐら揺れたんで、うちの奥さんが抑えに行きました。
命よりもテレビだみたいな、
もうそのテレビを抑えてる姿をなんかすごく印象に残ってます、
それで、心に余裕だったんですかね。
余裕ありましたね。うちらた町の中でもやっぱりすごい大変な状況になったとこと、比較的安全っていうか被害が少なかったところっていうのが分かれてまして、僕のところは被害が少なくて、ガラスが割れたりとか、そんな程度で済んだんで、
いやと言われますけどね、ガラスが割れる地震なんて経験したことある？
そうです、ないですね、私は。
本が数冊出てくるくらい
ね、ここ上のほら蛍光灯が揺れるとか、そんなもんですけど、それどっからそのなんか、だってその場ではこれからどうなるかっていうことは成田さんご本人も分かんないわけですがね。
そうですね、僕のところ海沿いなんですよ。
わあ。
もう家から海が一望できる丘の上にあるんですけれども、当然考えますよね、福島のことを思い出すので、でテレビや町内放送では常にもう津波のことが流れて、避難してくれ避難してくれ、避難したっていうような、あれで、頭の中でシミュレーションして、30分後ぐらいに津波が来るっていうようなアナウンスだったんで、
なるほど、
じゃあ30分でどこまで逃げれるかっていうのを考えて、さあいざ外に出ようと、玄関を開けたら家の前が渋滞なんですよ、大渋滞。でなんでかというと、僕のところで、海抜で30メーターぐらいあるんですけども、もっと低いところの人たちが、僕の家の前まで逃げてきてたんです
。なるほどね、はいはい、
じゃあもうこれはもうここにいようかっていうような感じで、
でも成田さんほどの人だから頭の中でいろんな算段を練りますよね。揺れた時間はどのくらい、正味どのくらいですか？
どうですかね、体の中ではえらいずっと長い時間揺れてたけど、少し収まったかなと思ったらまたぶり返してくる。
なるほど。
で完全に止まったなと思ったらまたその数分後にはもう一回揺れ出すっていうような感じで、
それってちょっと厳しい
ね。
でもなんとなく少しこれちょっと落ち着いてきたのかなって思った時に、頭にどんなことをよぎったんですか？
ですね、結構現実的でしたよ。僕は発電機とかいろんなものを、災害のために持ってるんじゃなくて、自転車の大会をやるために持ってるんで、
なるほど、
発電機を持ってきといた方がいいかなとか、次にやったのはお風呂に水を張ろうとか、水を張ったり。
なるほど。これってのはやっぱりあれなんでしょうかね、こうした経験があったわけではないですよね、過去に。
ですね、神戸の地震の時に、関西でまだ競輪の現役選手だったんで、 参加してたんですけれども、その時やっぱりわりかしその競輪関係 の、うん、運営の人たちは、うん、トレーニングされてるんで、うん、そういうことに対
して、うん、
システマチックに動いているのを見てたのがなんとなくその時思い出して、だから水を張るとか、うん、火の元栓を止めるとか、
うん、
というのはそういうのを見たことがあったからできたのかなって思います。
なるほど、やっぱり人間だからね、うん、経験がないとどんなに気が強くってもね、うん、でもやっぱり先ほどね、まあ、番組始まる前にちょっと話してましたけど、競輪っていうのはほらねのタイヤの上に乗っかった格闘技みたいなもんだから、普通の人たちとは違うなんかそういう精神的な準備とか、実際のね水溜めたりとかうんぬんとかっていうのもなんかある意味なんかよりすぐられた、うん、グループだったのかなっていう感じですね。
あ、そうかもしれないですね。水も結構不安定だったんですけどね、実際に、出たり止まったりっていうような状況で、う
ん、はあ、はあははあ、でご自宅でそして落ち着いてなんかこうやってとか発電機うんぬん水どんうんぬんって考えてて、外に出て様子を見たのはどのくらい経ってからでしょ
う。いや、外に出たのはもう早かったです。最初は逃げるつもりなんで、
ああ、そうかそうか、
はい、ここにはいちゃいけないっていうんで逃げるつもりで出たんで、うん、5分ぐらいではもう外に最初の一歩を踏み出してみたんですけど、
うん、
そしたらもうみんなこう本当にどんどんどんどん渋滞が伸びていってる。
なるほど、なるほど。じゃあそれで気持ち切り替えてうちの中でできることに集中しようみたいなことになったのかな。
そうですね、ここで何かね数日間でも生きていかなきゃいけない状況になる可能性が高かったんで、
やっぱり
地震もね、うん、収まったとは限らない、その後もっと大きいのも来るかもしれないっていうぐらいのことを考えたんで、
う
ん、
なるほど、そういう意味でやっぱり鋭いね、うん、心のなんていうのかな、
極めて冷静、
うん、そうですね、うん、本当にな
んか私の知ってるアメリカのプリズンギャングのリーダーがいるんですけど、プリズンギャングって刑務所の抑えてるやつなんですけど、すごい体大きいんですけど、成田さんとあんまり考え方あんまり大きく変わんないですね、うん、飛行機でなんかハイジャックされたら俺はどうやって戦おうかとかね、いつもそういうことを考えてるんですよね。だからなんかそこまではいかないけど、うん、普通の人に比べたらやっぱりそういうことに対する危機意識っていうのかな、うん、は高い方ですよね。
自動車運転してるときに信号で止まって必ず後ろから来る車の速度を見てますね、う
ん、ああやっぱりね、なるほど。
あ、でも必ず
分かります。私も電車のホームに立つときに後ろから押されないかって見てるからね
それ違う意味です
、ね、なるほど。でもなるほど、なんかやっぱりそういう性格的なものもあるかも分かんないね、うんうん、でこれ震災の、まあ、地震がその日終わりますよね。その後、はい、成田さん自身はどうしようと思われたんですか。でも自分のところの生活もままならないし、工場も、うん、結局ぐしゃって潰れちゃったのかな。
工場、そうですね、半壊ですね。でも中に入ったらもう大きなひびで、塗装に使う大事な道具なんかが全部もうそのひびの中に落ちてしまってて、買ったばっかりのエアガンがなくなっちゃったなとかそんなこと考えて
あ、だけどそう考えるだろうな、
うん、
実際にその現場にいたら、うん、自分が日頃使ってる、ね、持ち物なわけだから、あれどうしたんかなとかね、
うん、
なるちゃんまた地震ですか。
いや妻が物を取れと
今言われた。ああ、なるほど、よかったでそれからもうこれじゃあその地震後どんな風に自分は動こうっていう風に思われたんだろう。
もう直感的に、うん、能登の知り合い、僕は36年ツールド能登をやってきたんで、うん、奥能登にねすごい知り合いが多いんですよ、
うん、
その人たちの安否のことしか頭の中になかったですね。で何が必要なのかとか、当然一番最初すぐに必要なのは水であるとか、うんうん、そういうことはね福島のことでも学んできてるんで、
うん、
じゃあ運べるものを運ぶのが僕がやるべきことかなと思って。
なるほど。でも本音で言ったらですよ、
はい、
社会がどんどんどんどんほら自分中心になってってますよね今ね、
はい、
そういう中でそういうね、あ あの人たち大丈夫なんかなって思えるっていうこと自体がね、うん、こういう人がいるからね世の中がうまく回ってるのかなっていうね、うん、なんか一抹の安心感っていうかね、やっぱりそれってまあ私職業柄あれですけど、成田さんご長男ですよね。
ああ長男ですね。
ほらねほらね、でやっぱりよく下には弟さんとか妹さんとかいるわけだ。
弟います。
そうするとやっぱりそれ弟とかのこう面倒を見ながら生きてきたっていうのはやっぱりどっかあるわけですよね。
そうですね、あの父親が事業をちょっと失敗してしまったせいもあって、うんうんうん、あの小学校6年生の時にはもうあの弟にご飯を作って食べさせるっていうようなことをしましたね。
いやこれこういうのってなんだけどね、一石一鳥にできるも一鳥一石か、うん、どっちだっけ、
うん、まあ、一鳥一石、
まあどうでもいいやだけどそういうふうに簡単にできるもんではないからね、やっぱりこのそういう人となりがねお子さんの頃からね、うん、
積み重ねてね、
そうだね、はい、どうだろう小屋敷選手、せっかくの機会だから競輪の大スター成田選手に何か質問があったら。
いやそうだ、震災が起きてそういった、ね、はい、お仲間のことを考えてらっしゃったってことですけど、実際にその後っていうのはどういうふうに生活がこう戻っていったんでしょうか、うん、
まあ、3月ぐらいまでかな、うん、お客さんはゼロですね、うん、当たり前ですけど
2ヶ月、3ヶ月
当然ない状況で、うんうん、であの、まあ、仲間がね結構声かけてくれて、うん、助けてくれ出して、うん、で成田のところが大変だから、うん、ちょっと買い物してやろうよとか、わりかし著名な方々が動いてくれて、うん、あの弱虫ペダルのね、あのチーム員の皆さんの、僕はあの弱虫ペダル あのユニフォームのデザインとかしてるもんですから、
ちょっとなんかみんなほら盛り上がるなとか言って弱虫ペダルって何ですか。
すごいですよ、もう自転車のアニメ漫画といえばもう弱虫ペダルですよ。
あ、漫画なの。
漫画
それを見て自転車を、うん、始めたい
始める人がいっぱいいる
なんかものすごいなんか勉強ができない子のコンプレックスみたいなのを感じるんだけどあーなるほど、そういうのがあるんだな。急になんかほら、はい、日頃なんかおとなしい小屋敷選手が火がついちゃったからなんか取りつかれちゃったんかなと思って。
いや私も弱虫ペダルは大好きで。
あーそういうことも
みんなね多分能登半島に何かアクションを起こしたいっていうのは、うん、日本全国の人が思ったと思うんですよね、うんうんうん、ただそれを具体的にどうしていいのかわからない、はい、ある人は地方自治体に募金をしたりとか、能登、うんうん、に実際に知り合いがいる人はその人にねお金を送金したりとかしてくれたと思うんですけれども、うんうん、僕にもやっぱりそういうような温かい声が随分と、うん、あの思いが、ね、届きまして、うん、なんかものすごい有名なお米屋さんとか会ったことない人からあの、うん、使ってくださいって感じでお金を送っていただいて、だからまあそれはちょっと自分の懐の中に入れるのも辛かったんで、それで肉を買ったり米を買ったりして避難所にあの炊き出しにあの使ってもらうためにせっせと運ぶ日々でしたね。
なかなかできることじゃないね。姉さんはどうだろう、なんかこの際ですから、
はい、
成田さんに。
そうですね、まあ、さっき一番最初に、うん、阿部先生が聞いてくださったように、うん、成田さんもう今次の大会についてを考えているということですけれども、うん、ど37回目にかけて、成田さんの思いだとか、うん、私も実はツールドノートのアンバサダーを務めているので、うん、ぜひね来年もと思うんですけれども、うん、その辺の思いを聞きたいなと思います、うん。
よく日本中のこれまでの被災の何ですか流れを見てると、その被災地のことをみんな忘れてってしまうっていうのを聞いたことはあると思うんですけれども、うん、実際なんとなくこの9月になって少し石川県のこと皆さんの記憶の中から消えてる来てるなっていうのは、うん、そうじゃない人たちもたくさんいると思うんですけど、うんうん、ちょっとやっぱりこの被災地にいてすごく肌で感じるんですよね、うん、でこれが365日後、うん、1年後にますますそれが進んでるのはもう明白であって、うんうん、でもそのなんていうんですかね、あ、能登半島そうだ大変なんだっていうのを思い出してもらう大会にしていくなと今思ってます。
なるほど、よくわかりました、うん、じゃあそれ非常に最後の締めくくりの質問今姉さんがやっちゃったので私の方から最後の質問としてですね、今回のこの震災を通して成田さんが最 最も大きく学んだものって何だったでしょうね。
ですね、これ語弊があったらごめんなさいね、あの日本人の優しい心っていうのを学びましたね。もちろんあの韓国の方、中国の方、うん、フランス人、僕はあの世界中に友達がいるんで、うん、みんなからねいろいろと声かけていただきましたけど、うん、あの圧倒的にこのなんていうんですかね、だんだん日本人も冷たくなってきてるとか、うんうん、そういうのをねあの世間的に言われてる中、うん、やっぱり日本人ってこうなんだなっていうのを感じることができて、学んだことがそうだったなっていう。
なるほどね。おそらく話をずっと伺って、そういうね、雰囲気のものがこうそこかしこに散らばってたんで、あ、なるほどなと思ったんですけど、おそらく最初の出だしのところでね、なんかこうあまり歓迎的なムードじゃない方もいらしたと言われたけど、その方たちも、ほら人間っていうのはね、完璧な人は誰もいないですから、こうネガティブな部分もあってポジティブな部分もあってっていうのがあったと思うんで、おそらくそこで成田さんがポジティブな方向で頑張ってらして、これまで生きてきたからそういうのを返して、人に良くしてきたからそういうのが返ってきたと思うし、それをなんか成田さんがこう揺るがぬ形で、やり続けているから、そういう人たちも心を閉ざす必要ないなっていうふうに思ってってくれればなっていうようなね、個人的な印象を感じましたけど、う
ん、はい、ありがとうございます、
うん、なんかあと最後に思い残すことがないように一言何かあれば。
そうですね、こちらの番組あの全国で聞くことできますので、うん、ぜひ成田さんの方からあの全国の、うんうん、日本人だけのみならず本当に全世界の人に向けてメッセージ最後一言いただけますか。
あの奥の戸は行っちゃいけないところじゃなくて、今からみんな来てほしいところになってくると思うんですよ、
うん、
であの実際もうあの結構サイクリングしてる人があのいるんですね、すごい、うん、あの荒れた道、液状化や、うん、あの隆起した道を、うん、あの慎重にサイクリングしてて、うん、でそのサイクリングしてる人たちに対して白い目を向けるような人間は能登半島にはいないんです、うん、
なるほど。
みんな優しい人たちばっかりなんで、うん、ぜひね皆さんの優しい思いを持ってサイクリングに来ていただきたいなっていうのをあのお伝えしたいです。
なるほど、はい、ということでありがとうございました。成田さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもどうも
ありがとうございました。
なお今回の取材を含めて能登半島復興の1年を振り返る年末の特別番組としてお送りする予定です。以上チャリンコタエのコーナーでした。
大人のラジオ、大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか。でも考えてみるとですよね、うん、地震があったのは1月なんだもんね、
うん、
つい最近だもんね。
そうですね、
1年経ってない。
このツールドノートってやっぱりすごいなってつくづくちょっと思いましたね、
うんうんうん、本当にはそれだけのやっぱり思いと、うん、そして動いてくださる、協力してくださる方がいないと、うん、やっぱりね会社にこぎつけませんもんね。
でもこういう人たちがいるから立ち直りが早くなるよね、
うんうん、そうですね、うん、はい、
はい、さてこの番組では皆さんからのご意見ご感想疑問質問健康歯科曲のリクエストなどをお待ちしております。番組内で採用された方には阿部さん人とさんの著書をプレゼントさせていただきます。
わーい。
番組ホームページのプレゼント応募欄からぜひぜひご応募ください。
それではお時間となりました。お相手は阿部健人と
小石翔吾と
人とたえでした。
それでは次回の放送まで
さようなら。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。